Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。5月9日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってはですね、医療保険を使った訪問マッサージの仕事をしながら、多趣味で好奇心の塊みたいな人、吉川明武さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。生まれつき少ししか目が見えない、いわゆる弱視。最近ではですね、ロービジョンなんて言い方もするわけなんですけども、そんな人生を生きてこられた中での苦労や工夫などもたくさん話してくださっています。今回は昨年3月にオンエアさせていただいたアンコール放送となります。興味深いお話の数々をどうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
すごい好きかな。とりあえずやってみよう。よくぶつかる。お金私出すからここに置いて。引っ込みじゃん。何もサポートなかったね。あれは嬉しかったな。勉強できるんや。一行で、はい、いいです。弟子入り？喋るのまずいやん。それを乗り越えたら中国人になったわ。ええ経験させてもらったけどな。
FMG
あなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストは吉川明武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。吉川明武です。
早速お名前の漢字の方をちょっと言ってもらって。
吉は吉に、で、三本川。明武っていうのはこれややこしいんですけれども、秋は聡明の聡っていう字なんですよ。耳辺にカタカナの葉を書いて、ムー書いて下に漢字の心。で、竹っていうのは建設の剣、建てるっていう字書いて、明武っていうんですけど、これは今まで誰一人呼んでもらったことないです。
ないね。
保険証にすら総研って書いてありました。
そうなんや。
そう、吉川総研さんどうぞ。
おもろい。ニックネームは、
いやは基本的にっていうか、まあ秋武って呼ばれてることが多い
よね。
そうやな、
ニックネームっぽいもんな、そっちの方。
そうやな、これ坊さんみたいな名前やから。
そんな自分の名前は好きですか。
そうや、最初子供の頃はなんかわけわからんかったけど、今は他にあんまりない名前やからすごい好きかな。
生年月日を、
1971年3月19日。
僕と2日違い。
2日違い。
ということで、
そう、はい、ほぼため。
ためですね。2日ためですね。
2日。
現在の家族構成。
現在嫁さんが1人。2人男やね。1人。で、長男長女子供2人ですね。
ね、はい、4人家族で。
はい。
現在の仕事、
訪問の マッサージ、リハビリをやってるんですけど、この仕事に就いたのがもう25年以上前ぐらいかな。うん、で、自分で開業して15年ぐらいになります。
長いね。
そうやね。
でも完全にフリーで。
そうそう、今一人でやってる。うん。
なんか仕事の他に活動とか。
活動ってのはないけど、特に俺はまあ自然が好きやから、季節を感じる遊びなり、その場所へ行って、それを感じることをしたいっていうことかな。
フットワーク軽いし、好奇心の塊やもんね。
そうやな。
基本ね。
なんでもとりあえずやってみて、あかんかったらやめるっていう。まあ昔はなんか目悪いから、できへんかなって思うことが結構多かったんけど、途中から、まあ、とりあえずやってみようと。うん、ね、悪でも、やってみて、あかんかったらやめたらいいやん。うん、できたら、もうそっから楽しもうやっていうスタンスに変えたかなっていう。そうやな。
ちなみに、目の方は、どんな感じで？
前に座ってる人がぼんやり見えるぐらいで、顔とかはもう全然見えない。歩いてても、よくぶつかるっていう感じ。視力
いつぐらいまでまあまあ見えてた感じ。もともとい
や生まれつきの病気やから、
うんうん、
で子供の頃はもうちょっと見えてたと思うねんけど、多分二十歳ぐらいからどんどん急に進んできたかな。
今もちょっと進行形みたいな。
進行形、
うん、ちょっとずつ。んじゃあ
そう
なん、うん、そんな吉川昭武君の、これまで歩んできた人生をちょっと振り返ってみたいなと思うんですが、
はい、
出身地は
大阪市の。実家はね、もともと深谷橋やって。
深谷橋か。
そうそう。うん。なんもほんまこの近所やな。
近くやね。
うん。
生まれた頃の家族構成。
父親、母親方のおばあちゃんが一緒に住んでて、うん、で、二つ下の弟。五人家族ね。
ご両親、お父さんはどんなお仕事をされてたんでしょう。
父親はね、最初はずっと20年ぐらい毛糸屋をしてたんですよ。だけどやっぱり、なんなん時代とともに手作りっていうのがなくなっていくから、うん、そういうのっていうのは売れなくなってきて。
職人さん
やん。うん、違う。ただ単に毛糸打ったり、フェートル打ったり、糸打ったり。ただほんま手芸屋さん。
家でやってはった
ん。うん、市場。
あ、市場でね。
だ昔よ、市場あったやんか。
あったあった。
その市場の一角を借りて、で、母親の名前がしずこっていう名前やんけど、うん、で、それをから取って、しずやっていう名前。
日本的でそういうのが一番こう時代とともにこう、うん、なくなっていく業種よね。
そうやな。だから結局それではもう食っていかれへんから、うん、途中で東武市場って近くにあんねんけど、うん、そこに朝4時頃から行ってアルバイトで3時間ぐらい働いて、これから自分の店の仕入れに行って、うん、商売やってたな。
すごいね。
そうやな。それが多分今の俺らぐらいの年代からそう思ったらすごいなと思ったな。
じゃあそのお母さんはその携帯屋さん手伝うみたいな感じで。
そうそうそう、二人で。
ご両親は仲良しですか？
仲良しやな。
今
でもよう散歩行ったり。まだ母親はパートでちょこちょこ仕事行ってるけど。
あ、本当に？
うん。
へえ、すごいお元気で。
そうやな、まあ、73かな、にしたらまあ元気やよな。
おばあちゃんはもう子供の頃に亡くなりは
った。亡くなってんけど、子供の頃にその父親がさっき言ってた毛糸屋さんが流行れへんから、家にお金がないと。で、おばあちゃんを一人養うお金もないって。
うん。
で母親のお兄さんがいてて、うん、そちらへ引き取られることになって、
うん、
もう一番悲しかったのはそのおばあちゃんがお金私出すからここに置いてって、
あ、
もう子供心にそれが一番覚えてて、
それは悲しいね。
悲しい。だからおばあちゃん一人食わしていかれへんぐらい厳しいねんなっていうのをその時つくづく感じたな。
それで何歳ぐらいでしょ。
小学生ぐらいな。
低学年ぐらい。
低学年とか高学年ぐらいやったんかな。
それは辛いね、うん、なかなか。
そうやな。
おばあちゃんのことも好きやし。
好きやし。で、いつも小学校から帰りに、その親戚のおっちゃんのとこ行ったら、2階の窓際に座ってるから、手振って、
うん、
宿題やりやー言われながら。
へー。そうか。
それがおばあちゃんの一番悲しい。でも、すごく鮮明に残ってる思いだな。
兄弟は、弟くんが一人ということで、どうですか？仲良しですか？
いや、あんまり交流ないね。
今は。
今は。まあだから、同じほら、盲学校の狭い中で二人おったら、やっぱり嫌やん。
まあ嫌やね。
どっちかやったら多分、俺より弟の方が嫌な気持ちは多いんやと思う。
ああ、弟くんも視力悪いん
ね。弱視やからね。
同じ病気なんや。
同じ病気やな。両親悪くなく、俺と弟が悪いっていう。
性格的にどんな子供でしたか？
あ、引っ込み思案。
マジ？
引っ込み思案やな。やっぱり、小学校とかで見えへんやん。誰がどうとか。
うんうんうん。
だから、声かけにくいから。
いつから盲学校、視覚支援学校に
来たの？中3の時の担任の先生が、盲学校の寄宿舎の先生とたまたまお知り合いやって。で、俺の成績で、お前高校行かれへんやろ、できな。で、盲学校があるから、一回見学行くかっていうことで、で、弟も一緒に見学行って、あれ、夏前かな ?6 月ぐらいやったかな、うん、もうみんなそろそろ受験勉強の話聞き出すやん。
うん、
そんな、俺じゃあちょっと無理やなと思いながら考えてて、うん、で、まあそういうとこで、盲学校の話出してくれたから、ね、行こうかなっていうことで。
もうそれまでは結局普通学校やったから、うん、やっぱりハンディもいろいろあるし、今みたいな統合教育的なものも。
全くない。
全くないから。
ほったらかし。
ほったらかしやから。
そうそう。
それは引っ込み思案になるよね。
せなぁ。だ、ろっくに勉強もできんし、例えば国語の時間に漢字テストがあって、勉強していっても、問題を黒板に書きはんねん。
あ
だ俺覚えとっても問題が見えないから。
全然やな。
そうやね。最初に先生が一つだけ言いながら書きはんねやんか。
うん、
それだけ書くねん。
聞こえたやつだけ。
聞こえたやつだけ。あともう書けんもええわ、みたいな。そうやな、
だすごいね。昔はそんなあれやってんね。
何もサポートなかったで。
すごい、ね。
あ、でも一人だけ中学の社会科の先生で、うん、俺が見えへんっていうことを理解してくれはった人がいてて、うん、その先生は、あらかじめ黒板に書くことを紙に書いて俺に渡してくれはんねん。
お
ね、それをやっぱ俺はそのままもらって何もせえへんかったら失礼やから、
うん、
それを家帰ってちゃんと自分のノートに移しとってんな。
ほうほうほう。
だけどやっぱ他のクラスの子からしたらなんでお前だけそんなもらおうねんなって。
まあエコ引き的な感
じ。楽すんなよみたいなな。
思うわね。
うん、わかれへんから、
うん、
そんなに、担任の先生も俺の目のことをみんなにわざわざ言えへん、その時代って。
時代はね。
そうやね。だからその先生だけそういう風に俺が困ってることを理解してくださって、サポートしてくれたから、さすがそこは勉強して答えなあかんやろ、いうことで、その時の社会だけは頑張ったな。あれは嬉しかったな。あ、球技が一番嫌やったな。特にソフトボールな。
見えへんがな。
見えへん、全然見えへん。
全然見えへん。
やのにショート行けとか言うの、お前はった。
一番ショートだ。
そうだよ。まあ、ええか、一番もっとショートのポジションに前行ってさ。あとバレーボールとかな。空中飛んでるからさ。
全く見えへん。で、まあ、中3で、その、視覚支援学校、盲学校に来て、やっぱり全然世界が違った。
そうやな、まあ、まず勉強。
どんな印象、その、自分以外に見えてへん人とか、全く見えてない人もいてるわけや、真っ暗な人。
そうやな。別に、なんていうの、特にびっくりしたとかはなかった、俺。なんか逆に心強い的じゃん。
安心感というかね。
そうやな。で、なんかこう、無理しなくていいっていうか。で、あ、勉強できるんやっていう。今までは、どうあがいても勉強できない。
したくてもでき
ない。したくてもできなかったけど、あ、ここでは勉強しようと思ったらできるんやっていうことに気づいた、初めて。
おぉ。
あとするせえん、俺の問題。
そう。まあ言うたら、興味関心のあることに対して、こう、勉強していけるもんね、しようと思ったら。
そう。教えてもらえるし、ノートが取れるということが嬉しかった。
そしたら、そのあたりから、今の秋竹というか積極的な感じ。
そうやな。
なっていって、友達もどんどんできたり。
そうやな。でもすごい、気楽に折れるいうのが楽しかったな。
それは一番、こう、気持ち的に楽よな。
そうやな。あ、そうそう。普通学校おるときに、俺出席番号23番やったら、3のつく日に本読み当てられたりすんねん。3、13、23。23なんか最悪、絶対俺から来るもん。
23番やから。
そうやん。23日に例えば国語なんかあろうもんなら、もうその 始まるとこをから全部覚えていくねん。
暗記して。
暗記して。うん、読ま、見えないから。
うん、そうやな。読まれてもな。
うん。その授業に臨んで、ずれられたら終わりや。3やから今日、23やから俺から来るやろ思ったら、はい、じゃあ今日3の人から行きますね、と。おいおい、もう終わりや、と思って。ほんならもう、ずれて当てられたら、俺1行読むのにめっちゃ時間かかんねや。うん、何分とかかかってまうから、うん、1行で、はい、いいですって言って。まあ、もう読まされたらもう終わり。
なるほどね。しかも記憶、あの、暗記していたやつは全然
役立たないし。そうやね。
まあ、そういうストレスとかも全くなく、もう学校ではね。
そうそうそう。教わっても別にそれはな、それで構へんしさ。いいし、うん。
で、拡大はしてくれるし。
あ、そうだよ。まだ見えやすいしな。
ほんで、その中学からもう、もう学校のいわゆる普通科に、もうそのまま行って。
あ、そうそうそう。
まあ、楽しく学生生活も、送りの。
勉強せんとずっと野球とか柔道とか陸上とかそんなばっかりやってたな。あと筋トレ。体動かすのが好きやったから、休み時間になったらすぐ、下のプレールームっていうのがあって、うん、なんかそこで柔道、練習したり、トランポリンで遊んだり、うん、デタデフでしとったり。
ああ。
もうそんなばっかりしとったな。
あんまり勉強せん
とね。特に勉強せんと。できる環境やのに。
できる環境やのに手に入れたのに。
そう。
高校出てからは。
高校出てから、その盲学校の。
ハリキューマッサージ。
ハリキューマッサージの
方に進んで。
そうそう、3年間。
3年間で、資格を取り。
う
ん、
そうな。そこは頑張って勉強したぞ。
あ、した。
そこはさすがにやっぱり仕事へ直結するっていう意識がかなりやったから。
こんな仕事は嫌やのになとか、そんなんもあんまり思わず。
そうな、逆にやりたいと思ったな。
やりたいと思った。
おお。あの人の体勉強するのすごい楽しかったわ。
へえ、あ、それはいいね。もう取っかかりがそれやったらすごいいいよね。
そうやな。
で、まあ3年で卒業して。
これもう俺働くんかと思った時に、なんかまだ足りひんやろと思って。
うん。
で、もうちょっと勉強したいなって思って。
うん、
で、理学療法士のなるか、中国に行くか、こう自分の中で2つ選択肢があって、うん、理学療法士は多分視力的に今後、しんどいやろうなと思って。
う
ん、
そうやな。
うん。でも、中国へ行って、針の勉強しようと。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
じゃあ秋田家ちょっとこの辺でね、ちょっと思い出に残ってる曲とかを一緒に聞きたいなと思うんやけども、
中国におる時に、留学してた時に後輩がその時流行ってた曲を持ってきてくれて、
あ、日本から、
そうそうそう、それがクラスの夏の日の1993、
うん、
あれをもう中国におるときにすごい聞きまくってたんで、すごく印象に残ってるんで、ぜひ。
わかりました。そしたら曲紹介のほどお願いします。
クラスで夏の日の1993。
その素肌、そのセクシー、超高層ビル走るハイウェイ、あ、銀色のプール、ざわめく街を切るように、君は飛び魚になった。ドラマティックに Say yeah yeah yeahミステリアスにソロをタイプ、こんなに一緒にいたのに、1993恋をした 視線を避けるように言ってね、意識してしまう。スキャンダラスに Say Yeah Yeah Love、 ダイヤモンドに So Oh Time、 宝の山だよ全てが。 1993 ジェラシーさん、僕には合わない人だと思ったら、今日からはとんでもない不思議な気分に戸惑うよ。夏の日の君に、
中国へ行って羽の勉強しようと、
うん、
でそこでたまたま盲学校の先生が以前中国に行かれた先生とつながってたんで、
うん、
そこへつないでもらって、
うん、
3月卒業して、うん、で8月に俺は留学すんねんけど、
うん、
その間ずっとそこへ弟子入り、神戸の新開地、
うん、
にその先生開業してあったから、
うん、
そこまで通って、毎日その中学の基礎を勉強しに行ってて、でそれと並行して中国語も週2回中国人の先生のとこへ、あの個人レッスン受けに行って。
あ、受けに行って。
そうそうそう。名画だ、喋れな、まずいやん。
そらそ
ら。さすがにさ。
へぇー。で、8月に中国渡って。
そう、行く前っていうか、行く前からちょっとドキドキしだすやん、やっぱり。
うん、
で、行く前日に、明日の今頃って俺どうなってんねやろって。すっげえ。今日はまだ日本、明日は中国ってなんかそのギャップを想像するだけでもうちょっとビビっとってんけど。
一人で行った
ん？いや、その時に一緒に全盲の人二人、
うん、
で俺一人、
うん、
俺が二人デビューする、行けるんかって話。二人は短期間の留学で病院の方に留学されて、
うん、
俺は一年ちょいおるつもりやったから大学の方に入って、それから付属病院の方に行くつもりで行ったから、
あ、それ中医大学みたいな、
そう、天津中医学院付属学院、
あ、っていうところにちゃんと入学、
そうそうそうそうそう、留学生として、
あ、うん、じゃあそこでもまた友達ができたり、
あ、そうそうそうそうそう
して、
そうそう、
あ、もう最初はちょっと不安もあったけどすぐ慣れて、
そうやな、最初はね、さすがにあの朝起きて目覚めに中国語のでかい声を聞かされた時にはもう帰りてえと思ったけど、そうやな、それとあれや、食中毒、
あー、
最初きつかったね。
ああ、そう。
水と油が合わないのと、
うん、
で行ったらその梅汁っていうの、白い酒って書くねんけど、
うん、
それが多分40から50度ぐらいあんのかな、
うん、
それで歓迎会を友達らがしてくれて、してくれたんはええけど、そんなん飲まされたら俺もう酒弱いのに、うん、腹壊すわ、そこそれで食中毒になるわで、ね、もうあれ多分4日ぐらいトイレから離れられへんかって。
そんなひどい。
ひどい。ベッドに寝てないよ、夜も。
へ
ー。ずーっと座りっぱなしで、
へ
ー。うわ、俺留学これで終わりやなって思いながら、もう帰らなあかんと思ってたな。
それぐらいもうひどい。
ひどかった。でも偉いもんで、それを乗り越えたら中国人になったわ。もうどんな不衛生なもん食べても、もうなんか壊さなかったし。
人間の適応力ってすごいね。
すごい。ほんまにそう思うわ。
今の方が腹壊してんの。
腹壊してるな。また日本帰ってきてよかった。
結局その中国何年いた感じ？
結局1年半ぐらいかな。伸ばし伸ばしで。
ずっと勉強。
大学におるときは午前午後の講義があって、で、ずっとその中医学の最初ずっと基礎医学的なことから。
うん。それは全部中国語じゃない？
全部中国語やで。
そんなんようついていけんな。
その時は通訳の人がついてんねん、最初。
あ、最初はね。
そう。それがまた下手くそな通訳だよな。
何言ってるか分からへん。
分からへん。だんだんね、慣れてきたら、もう逆に医学用語だけになるから、
あ、
聞き取りやすいね。最後の方はもう通訳外して、もう先生とやり取りできるぐらいになるから、
へ
ぇ、その方が楽しかったな、っていうの。学院が終わって、病院へ行ったら、この実習があんねんか。
うんうん、
病棟へ回って、針打って回んねんけど、
うん、
向こうは、その、脳卒中の人に針打って、
うん、
もう急性期から針打つね、頭に針打ったり。
へ
ぇ、昔田中角栄脳卒中になったやん。
うんうんうん、
その、病院に治療に行きはってん。
あ、天津
学院の。そうそうそう、そこの院長に治療してもらってんねん。
ああ。
そういう、ええ経験させてもらったけどな。
次回へ続く。
捕まったんや、あれ。警察に。お坊さんか犯罪者。探してんけど、ないねん。あかんねんけどな、もうそこに食べてしまって。俺の自信になってた。果物もしたくなってきて。朝2時に起きて、取りに行く。今を大切にしていく。浮かんできたら消す。作ってる自分やねんか。あ、まただからしたいなと思うな。それが自分やっていうこと。まだまだやれよ。感謝の気持ちをご報告に参ります。羽
ばたき。FM ギグイベカルネクストよりリスナーの皆さんへのお知らせです。2022年も早くも5月。近年自粛が続いていて、何か新しいことにチャレンジすることを忘れていませんでしたか？ FM ギグイベカルネクストでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。あなたの人生の新しい扉を開き、ラジオデビューで新たな一歩を踏み出してみましょう。やる気と情熱があれば未経験でも大丈夫。詳しくはお聞きの番組の担当者か夢からネクストのホームページ、またはお電話でお問い合わせください。電話番号は 050-5437-6619、 050-5437-6619。 皆さんの新たな一歩をお待ちしております。
ウェローレズ FM ギーク。Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
スティービー・ワンダーのステイ・ゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com、 otegami@radio.180r.com、 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き吉川昭武さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思います。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。 さようなら。